本日のメッセージは、御言葉により再建される能力と品性と題しまして、旧約聖書詩編19編7節から14節です。まずはじめに7節と8節のみをお読みいたします。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。アーメン、
アーメン。
今日も麗しい主の御言葉を、私たちの魂を生き返らせ、命に満たされたものとして再建させてくださる、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い命の御言葉、命の法則をいただきます。ではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、イエス様の名前を褒めたたえます。イエス様は御言葉なるお方であり、そして御言葉は蜜よりも甘いものです。今これからこの蜜よりも甘い御言葉に期待して、私たちが甘く潤され、またその滋養競争に満ちた御言葉により栄養づけられ、力強くされる、そのことを期待してこれから臨みたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたの御言葉を求めて我らは死体求めてきました。今我らはあなたのその御口からこぼれ落ちるその御言葉に預かりたいと思います。どうか一人一人があなたの口から流れ出るその豊かな、また命にあふれたその御言葉の潤いに浸され、その甘さに浸されて、これからの時あなたに礼拝を捧げることができますように、どうかこの唇、しもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。これからのすべてがただイエス様あなたの栄光で満ち溢れたものでありますように、すべてを期待し、すべてを感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。今年に入ってからですね、再建ということについて、メッセージをしてるんですけども、で、ここ最近は、特にネヘミヤ記の方から、城壁の再建、私たちという、この城壁、人生の中で崩されてしまった城壁、もう内と外と境界して、そして、敵から守り、悪しき者から守る、そのような城壁の再建について、語ってきてはいるんですけども、今日はですね、ちょっとネヘミヤ記の方から、離れて、この詩編の方から御言葉がどんなに麗しく親しいものであるのか、そしてこの御言葉によって、今皆さんテピリン、御言葉を、皆さんの心の内に留めて暗記して、そして御言葉をたくさん蓄えることの祝福、それに預かってそれで養われている生徒たち、この天性では多いんですけども、このテピリン、ユダヤ式のこの教育方法、このすなわち、ユダヤ式の教育は御言葉教育です。この御言葉教育がどんなに優れたものであり、そしてこの御言葉によってどんなに、人が改善され、人生が立て直されるかについて、今一度このテピリン、について見ていきたいんですけども、でこの御言葉が、どんなに素晴らしいものであるのか、もう、聖書のいろんな箇所を見ればわかるんですけども、特に今日この詩編の19編、19のまず7節8節の方、最初お読みしましたね。主のこの御言葉、これは本当に完全なものです。魂が生き返るものです。皆さん、御言葉は皆さんの魂、心、思い、体、感情、すべて、それらはどんどん生き返っていくものです。そして、御言葉はわきまえのないものを賢くすると書いてあります。ですから、御言葉が、入っていなかったとき、 社会からは、ね、ちょっとのけものにされているような人であったとしても、それでも御言葉が入っていくなら、わきまえが入ってき、ね、一目置かれるようになってくるんです。実際、ね、御言葉が入っていってどんどん作り変えが起こっている、ね、皆さん体験しておりますね。そしてまた、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせる、ね、御言葉は皆さん喜ばせます。なぜ御言葉が、ね、喜びであるか。御言葉は完全なもの、御言葉は決して変わらないもの、裏切られることがない真実だからです。ですから御言葉のその完全さ、その、ね、秩序だった美しさに浸されるとき、人の心が喜びが沸き起こり、そして、ね、御言葉が組み込まれていく一人一人のうちに、どんどんその秩序と、ね、整然とされた有様と、そして喜びが沸き起こってくるものです。また、この破節の、後ろの方では、人の目を明るくする、ね、御言葉が入ると目がキラキラしてくるんですね。御言葉によって命が満たされて、どんどん目が輝いてくるんです。また旧説の方を見ますと、主への恐れは清く、常しえまでも変わらない、主の裁きは誠でありことごとく正しい、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。アメン。御言葉は、ね、守れば報いは大きいです。また甘いです。またこれによって戒めを受けて、より賢く、ね、この人生、この生き方、どんどん、ね、うまく渡り合って生きるようになってくるんですね。この世界は御言葉によって作られているからです。ですから皆さんが御言葉を取り入れて身につけていけばいくほど、ね、この世界の成り立ちとうまく関わっていくことができるようになり、ね、それまで人生もうずっと逆風だった、ね、向かい風だったような、その人生が皆さんが御言葉を取り入れることによって法則を体得し、そして、ね、順風になってくるんですね。追い風になって、ですから世界が皆さんを、ね、ウェルカムするようになる、敵対 しているものではなく、むしろ、ね、世界が皆さんを助けるようになってくる。なぜ、ね、世界は御言葉によって作られた。だったら皆さんが御言葉を体得すればするほどに、ね、皆さんは世界から、ね、優遇されるようになる。そして、ね、皆さんが法則を学べば、学ぶほど、ね、この世の成り立ちとうまく渡り合っていけるようになる。だから本当に御言葉、これを取り入れることがどんなに素晴らしいことか、ね、本当にここからも分かる通りです。言葉、ヘブライ語ではダバルというんですけども、このダバルにはいろいろあります、ね、言葉には出所元というものがあるんですね。この世界は、ね、ヤーウェタダバル、ね、ヤーウェ、主の言葉によって成り立ちました、ね、初めに世界はまだ闇であり混沌であり、もう上下左右も、ね、東西南北もないようなぐちゃぐちゃな中によって、その、ね、ヤーウェタバル、ね、主の言葉がまず光をあれ、ね、闇っていったところに光が照りました。光が創造された。そして次に、ね、どんどん秩序立っていきました。海と空との境界が隔てられ、また水と陸との境界も隔てられ、陸地には、また海にはそれぞれ、ね、それぞれの住まいを、ね、住みかとする生き物たちが群れ広がるようになっていく。命が溢れていくようになる。主は、ね、埋めよ、増えよ、地に満ちよと命に命じられました。そうして、ね、その第6日目に神の似姿である人間が作られた。ね、このようにして全世界はこの主の言葉によって成り立ち、そして主の言葉は秩序立ち、光を当て、また命を生み出し、命を増え広がらせ、命を増し加える祝福の言葉、これがヤーウェダバルですけれども、なんで今、ね、人間、こんな祝福とは程遠いようになってしまったか。これ、ね、ヤーウェダバルではないダバル、ね、悪魔サタンから来たその言葉に、ね、その心が混ぜ合わされて、その言葉に従った結果、神様の言葉に、ね、反逆して、そして人には死、呪い、悲惨、これが入り込んできてしまったわけです。 罪が入り込んできて、しまった、ね、この世界人間以外のもの、ね、星とか地球と宇宙とか、ね、あるいは動物も、ね、罪というものを、ね、知らないものですね。皆さん犬とか、ね、猫がもう皆さんのことを詐欺して騙して、ね、うまく盗み取った、ね、そんなことを、ね、悪意を持ってそんなことをすることをしないですね。人間だけなんです、こういう騙したり、ね、妬んだり盗み取ったり、ね、ことするの。本当に罪が混じり合ってしまった。ですから皆さん、言葉、何の言葉と混じり合うか、これにはよくよく注意するべきです。ね、ヤーウェタバル、主の言葉に混じり合うなら、本当に皆さんはこの、ね、詩編にある通り、ね、詩編だけじゃないですね、本当にいろいろな箇所から御言葉が皆さんと混ざり合うと、どんなに素晴らしい成果を残していくか、ね、それは皆さんもよく、ご存知のことだと思います。この天聖で行っている、このテピリン、ね、このテピリンの、その元となる御言葉、それは申命記の6章6節のところにあります。テピリンには4つの箱があるんですけれども、でそのうちで、この申命記の6章、これはですね、もう最も重要な戒めが記されているところであり、そして、メズーザーと呼ばれている、箇所、ね、あのメズーザー、要するに柱という意味なんですけど、ユダヤ人の家の柱にはこの言葉が刻みつけられているんですね。まあ、それが申命記の6章なんですけども、特に今お読みしますのは6章6節と7節です。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。アメン、ね、心に刻むこと、ユダヤの、ね、テピリの反復、ハカダって言うんですけども、このハカダの、ね、もう神髄は心の中にこの主の言葉を刻みつけることです。何回も何回も反復します。そうして反復していくうちに心の中に御言葉が刻み込まれていき、そして皆さん自身の、ね、心の板がこう御言葉に刻まれたら、皆さんの、ね、内がどんどん、ね、主の言葉、皆さん主の言葉は世界を創造しました。無秩序がどんどん秩序だっていきました。闇っているところが光に当てられていきました。命が増え広がっていきました。この主の言葉が皆さんの心に刻みつけられていけばいくほど、ね、覚える御言葉が一節一節、その一節のでも 多ければ多いほど皆さんの中で再創造がされていくんです。闇が光となり、また、ね、無秩序が秩序になり、命のないところに命が、しかも産んで増えて地に満ちていく、その命が増し加わってきます、ね、ですからテピリンをした皆さんは、ね、テピリンしてからくよくよしなくなった、ね、そういう、報告もありますし、また、ね、疲れなくなった、ね、命が溢れた、そういう報告もあります。テピリンにはそのような力があるんです。人間の言葉、ね、これをテピリンしたらもうどうしようもないですよ、ね、ちょっと誰々ちゃんがね、あなたのことを、ちょっと眉毛が太いんじゃないとか、なんかそんなこと言ってたよ、ね、そんな言葉を、ね、そうかそうか思い巡らせていたらもう何にもならないですね。人の噂話、ね、昨日の夜何を誰々から何を言われたか、ね、あの人からあの言われた一言がちょっと心の中にずっと刺さったまま、ね、繰り返し繰り返しなんかリピート再生されてる、ね、これどんどんどんどん、ね、命ではなく死へと向かっていきます。皆さんその時ぜひテピリンしてください。テピリンするなら、ね、その人間の口から出た言葉、あるいは暗闇から出た言葉、これを、ね、書き消すことができます。御言葉は何よりも強い言葉です、ね、皆さんの心の内を、ね、この御言葉にテピリによって整えて清めるならば、皆さんどんどん、ね、顔が輝いていくんです。また健やかになっていきます。ちょっとしたことでくよくよしている性格がどんどん、ね、改善されていくんですね。ユダヤ人は、ね、そのようにこのハカダ、ね、御言葉の反復、これをしてきて、ね、もう子供の頃からしてるんです、この申命記6章の、7節見ますと、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい、 あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アメン。で、これをどんな時も唱えなさいと書いてあります。で、この唱えなさいという日本語、これですね、キング・ジェームズの、英語の聖書では、トーク・オブ・ゼム、ね、これをトーク・オブ・ゼムしなさい、ね、これについて、語り合いなさいって、書いてあります。御言葉について、ね、語りなさい、ね、いつ家に座っている時も、また道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、トークを全部ね、御言葉について語り合いなさいって言うんですね。あなたの子供たちによく教え込んで、ですから子供たちとよく御言葉について語り合いなさい。で、この申命記の6章7節をそのまま、ね、教育方法にしたものが、ヘブルの、ハブルタという教育です。ユダヤ人の伝統的な教育方法にハブルタ、あるんですけども、これどういう教育方法か、これはですね、2人がまずペアになります。で、2人がペアになって、ある主題について語り合うんですね。御言葉の創世記の一章一節にはこう書いてある、ね、初めに、ね、どの初めだ、ね、初めって一体、ね、じゃあその初めのまた先あったのか、じゃあその後はどうなるのか、ね、そういうふうにですね、言葉について、御言葉について語り合うんですね。時には質問を投げかけ、時には質問を投げかけられたら、それについて考えて、ね、答えて、そして分からなければもっと、ね、賢い人に尋ねる、大人に聞いて、あるいは高名のアラビーに聞いて、ね、そのようにしてトークをも全部するんですね、子供たちと。このハブルタ教育、申命記の6章7節のところで、あなたの子供たちによく教え込みなさい。そして、ね、もうどんな時でも、ね、道歩く時でも、寝る時も起きる時も、これを、ね、話し合いなさい。これについて話題にし合いなさい。議論し合いなさい。このようにして、ね、ですからハブルタ、二人一組になって、互いが互いに議論し合うこと、質問して、それに対して答える。ね、そして質問者と、ね、答えるものが入れ替わって、そして逆に質問されたり、ね、あるいは、答えたりする、ね、これがハブルタなんですけども、でこのように互いに議論し合うこと、これが、ね、あのユダヤ人子供の頃からこの教育方法によって、ね、身についてるんですね。互いに議論し合うこと、ね、これによってもういろいろな有効な、ね、効力があります、ね、議論し合うこと、まず相手の言葉をね聞いて理解しなくてはならないですね。そもそも質問に答えるためには相手の言ってることを、ね、理解しなくては、質問内容を理解しなくてはちょっとトンチンカンな答えをしてしまうんですね。だからよく聞くようになる。そして、ね、相手の言葉、相手が言った言葉を理解できるようになる。言葉としては、ね、耳から聞いている、ね、これは、ここにいる、ね、皆さんそれぞれが、まあ、均等でね、みんな同じだと思われるんですけど、でもそれぞれに対して理解の度合いが違うんですね。ある人は、ね、もう1を聞いたら2を悟り、3を悟り、10を悟る、ね、別の人は、ね、聞いても何のことかさっぱりわからない、ね、こういうことが起こります。ユダヤ人たちは、ね、議論することによって聞く力、理解する力をまず、ね、鍛えられるんですね。そしてまたこのハブルタ、ね、意思疎通する能力が鍛えられます、ね、自分の意思を相手に伝えること、そして、ね、相手の意思を汲み取ること、ね、これもまた鍛えられますね。そしてなおかつ、ね、人に対して説得する能力も鍛えられます。唇で、ね、相手に自分の、そのしたいこと、あるいは、ね、本当に何が有益であるのか、ね、ちょっと有益でないことが、ね、行われていたら、その相手に対して有益であることを、ね、うまく秩序だって説明できる、そのような説得力、ね、またそのための理論、これがこのハブルタによって向上するんですね。ユダヤ人たちはですからよく唇を使って、ね、カンバセーション、会話をするんです。会話をすればするほど、ね、どんどん頭が鍛えられていくんですね。本当に、おじいちゃんおばあちゃんを見ていると、ね、唇がよく、ね、回るお年寄り、 結構長生きして若々しいんですね。唇、まあそういう方いるんですけども、唇がですね、非常に達者な人は本当に頭脳が、ね、明晰になっていくんですね。ですから皆さん、ぜひ口に出して、ね、物事を言ってください。伝えてください。ね、何か、ね、取ってほしいものがあるときは、ね、黙ってなんか指さすではなく、唇でそこにある何々を取って、ね、まあそういった形で、ね、伝える。言葉を使って説明する。これが、ね、皆さん、どんどん世の中が動いて、そして皆さん自身の頭脳も明確化されていくものです。ただ、ね、悪い言葉は口出しちゃ、ね、これはダメですね。周りを立て上げるではなく、周りを破壊するような言葉が口出しちゃ、これは、よろしくないです。皆さんは、ですから、御言葉によって命が整えられて、ね、そのような、ね、口出しちゃになればなるほど、どんどん皆さんは、ね、若々しく作り変えていきます。でこの、ユダヤ人たち、ね、本当に小さい頃からこういうことを学んでるんですけども、で、あるですね、研究機関がこの、ね、ハブルタについて、また、ね、どのようにすれば人間はよくうまく学習できるかについて、ね、研究しました、NTL 国際訓練研究所です、ね、NTL 国際訓練研究所、ね、それが、研究して、そして発表したところによりますとですね、人が、ね、例えば学校で勉強するとき、ね、授業を受けるとき、ね、どういう形が、ね、効率良いか、そしてどういう形が効率悪いか、ね、で最も効率の悪い方法、それは、ね、授業を聞いたらもうそのままずっと、ね、テストまで聞きっぱなしで、ね、復習もしない、ね、で聞くことだけ、ね、手も動かさない、足も動かさない、ね、聞くだけ、これ、ね、5% しか脳は覚えないんです、ね、授業を聞いただけで、あ、分かった、ね、その瞬間は思うかもしれないけれども、でも、ね、家に帰ってあるいは 2,3 日経ってみたら、あれ何だったっけ、ね、聞いたはずなんだけどな、あの時は確かにもう分かった、覚えたつもりだったんだけど、でも忘れる、ね、これ人間そういう風になってですね、聞くだけだと 5% しか覚えないね、ということは、ね、2回で 10%、ね、3回で 15% ですかね、20回聞かなければ 100% にならない、ね、聞くだけ、これは非常に効率が悪い、ね、学習方法です。でそれに対し、10% 覚える方法、これはですね、聞くだけではなく読むことです、ね、教科書を読む、ね、あるいは何か書いてあることを読む、ね、ですから聞くだけでは 5% ですけども、でも読むならばそれが 10% に、ね、向上するんです。でさらにですね、あの目と耳を用いた視聴覚教材を用いた教育、ね、目と耳ですから実際に体験してみる、ね、これ、20% を覚えるそうです。耳また目、ね、もうその視覚に訴える、聴覚に訴える、これならば 20% 覚えるんですけども、まあ、ですから、ね、あのなんか最近テレビゲームって、ね、子供たちやってるんですけども、彼ら、ね、目で見て耳で、ね、聞いて、でそれで指を動かして、ですからテレビゲームの内容は非常に覚えて、テレビゲームは非常に上手くなっていくけれども、授業は全然、ね、覚えていない、こういうことが、ね、実際あるんです。で子どもたちは何に対して手ピリンされていくか、ね、テレビゲームの中に手ピリンされて、ね、あの暴力的な内容とか、ね、戦うとか勝つとか、ね、相手を倒す、ね、そういったことが手ピリンされていくと、もうどんどんどんどん凶暴な、ね、子どもになっていってしまうんです。だから本当に私たちはそういった、ね、バーチャルのことよりも本当に、ね、血の通った人間相手にハブルタするべきです。ね、コミュニケーションするべきです。そうしていくならばいくほど、ね、人間らしい子供が育っていきます。ぜひ、ね、これから親になろうとしている皆さんはこの、ね、テピリンをしましょう。さて、次、50%、ね、脳が記憶する方法、これどういう方法か、これですね、まあ、グループディスカッションをしたり、あるいは、ね、じゃあ、今ここで、ね、メッセージした内容、この、礼拝が終わったら ぜひ、ね、この講談に一人一人前に出てきて、でそれでそれぞれみんなに向かって説明してください、ね、このように、ね、前に出てみんなに説明する、あるいはグループでディスカッションする、これ 50% 記憶するんですね。皆さん、この礼拝終わった後にじゃあちょっと、ね、皆さんちょっと前に出てきて講義していただきましょうかっていうふうに、ね、その前提で聞くんだったら、ちょっと皆さん、あ、まずいって思って、ね、よく聞きますね。この、ですから皆さん自身が教えるつもり、あるいは、ね、この学校で聞いたこと、学んだことを、ね、家に帰ったら親にみんなに、ね、兄弟姉妹に、もうみんな話すつもりで、望むなら、もうそういう子供を、ね、天才なんですね。そんなに勉強していなくても、なんで、こんなに、ある子は、こんなに、物覚えがいいんだろう、勉強できるんだろう、それ、ね、人に話す気満々で聞いたり、ね、説明する気持って望むからでしょうね、学校で、あるいは塾とか、ね、あるいは何か、学びをするときにそういうふうに人と話すつもりで、ね、これもう天才の子どもの、その性質です。皆さんはぜひ、ね、人に教えるつもり、これを持って、ね、皆さん臨みましょう。先ほどね、食事を食べている時もね、この食事にはどんな素材が使われているのか、ね、これは一体何が入ってるんだろう、ね、そういうふうに考えながら食べると、ね、より、ね、料理がうまくなる、ね、そういう話が交わされておりましたね。本当にその通りです。人に教える、また自分自身で作ろうとする、ね、これが非常に効率的なものですけども、で、これですね、75% 覚える方法、これにも通じるところがあるんです。どういう方法が 75% 脳が記憶するか、これですね、教えられたことをその通り実践して、ね、行動することです。で、教えられた通りに行動するならば、ね、それによって、実際に、ね、もう手足が動かされ、そして自分で考えて体験して、そして、ね、それをした結果何が起きたか、それ全部自分自身で体験するんですね。これによって 75% 覚えるんです、ね、御言葉実践することが大事です。御言葉に何て書いてあるか、ね、父母を敬いなさい、ね、それを敬ったならば、ね、それまで何か呪いじみていた人生がちょっと変わったりするんですね。与えなさい、そうすれば押し入れ、ゆすり入れして与えられます、ね、そのことを実際、ね、やってみたら本当にその通りになった。ああ、与えたら損だと思っていたけれども、実はね、もっと押し入れ、ゆすり入れして収支はプラスになった、ね、このことを実感して感動して、ね、もっと脳が開発され広がって、ね、こういう経験皆さんしていることでしょう。実際皆さんもね、献金を10分の1を捧げるようになったら、ね、それまでなんか支出支出でもういっぱいだったのが、なぜか、ね、そういう失敗する、なんか失敗することがなくなって、逆に収支が増えた、ね。これ実際その通りになるんですね。御言葉は実践してみること。ね、これが肝心です。主がですね、試しなさい。ね、10分の1を捧げたら、ね、天の窓が開かれるかどうか、一つ試してみなさい。ね、もうこれ、ですから法則なんですね。主がそういうふうに言ったらもう自動的に、自分がそういうふうにしたら自動的にそうなる。それと全く一緒なんです。御言葉は法則です。実践してみることをするならば、どんどん御言葉を皆さんは体験して御言葉を覚えていくでしょう、ね、そして、90% 覚える、ね、教育、これがハブルタ教育です、ね、要するに2人が向かい合って互いが互いに、ね、教え合うことです。質問して、そして説明すること、そしてその逆をすること、それをすることによって、ね、どんどん脳が活性化され、また、ね、御言葉を、そのトークオブするなら、どんどんどんどん、ね、この祝福が開いていくんですね。このハブルタ教育、ね、それは本当に素晴らしい。本当に皆さんもね、ユダヤ人に生まれて、小さい頃からそういう教育を受けてくれば、本当に良かったなって、羨ましく思うところがあるんですけども、でも皆さん、遅いということはないんですね。確かに子供の方がもう本当に御言葉覚えるスピードが速い、 ね、この、あの4歳の子供なんか、もうここで御言葉を、録音した御言葉をずっとね、一晩流していたらもうすぐに覚えちゃう。ね、聞くだけで 5% なはずが、もう本当に子供はいいなと思うんですけども、でも、ね、遅すぎるということはないんですね。ね、もう、ここには70歳を超えた人もいるんですけども、もうすでに信玄を、ね、たくさん覚えて、そしてどんどん、もう集中力も増して、もう若々しくなってきておりますね。実際にそのことが起こるんです。ね、御言葉によって命が増し加わるんです。秩序だっていなかったところが秩序だっていく。ね、これ、いくつになって初めても、ね、遅すぎるということはないんです。作り変えられ可能なんです。御言葉によって。皆さん自身がですから、本当にこの御言葉教育、ね、これに預かっていくならば、行くほどに、どんどん秩序立っていくんですけども、で確かに、ね、ユダヤ人のこの教育優れているんですけども、でも完全なものではないんですね。ユダヤ人たち確かに頭にですね、御言葉をたくさん、ね、それを宣言できるんですけども、でもユダヤ人たち、ね、なんか、幸せかそれとも大変だなって思うか、ちょっとユダヤ人たち大変だなって思いますね。彼ら福音がないんです。イエス・キリストを信じる信仰がない、ね、確かに旧約聖書については彼らは覚えて、そしてたくさんの祝福を、ね、勝ち取って独り占めしているところはあるんですけども、でも頭が良ければ幸せになるかそうではないんですね。力があれば、能力があれば幸せかというとそうではないんです。皆さんが、ね、教育において目指すべきところ、それは、ね、天才を作り出すところではないです。あるいは、ね、お金持ちの人、その法則を身につけること、ね、これも違うんですね。皆さん何を目指して子供に教育するか、ね、皆さん子供がに幼い子供が、ね、皆さんに与えられたら何を教育したいか、皆さんはまず子供には主を恐れ敬うこと、ね、神様を敬うこと、これを教えるべきです。神様を恐れ敬うこと抜きに、ね、子供を教育するんだったら、ね、確かに、ね、ハブルタとかテフリンとかで子供頭が良くなっていくでしょう。どんどん頭が開発されていくでしょうけれども、でもその開発された能力、知恵深くなった頭、それを、ね、用いて自分のために、あるいは人を破壊することのために用いるとするなら、これは、ね、狂気になってしまいますね。主を恐れ敬うところがない天才、これはその人自身を滅ぼしてしまいます。ソロモンがその最たる例ですね。ソロモンは誰よりも、ね、御言葉を、ね、覚えました。信玄をだって彼は編纂したんです。そればかりでなく、ね、本当に多くの歌も作りました。またもう植物学も、ね、地学も彼エキスパートでした、ね、建築もあんなに素晴らしい建築するほど、もうあらゆる面でも、ね、知恵深くエキスパートだったんですけども、でも彼、ね、人生の後半、人生が終えようとしているその時、彼は全てが虚しい虚しい、あの伝道者の書、ね、書いてますね。空の空、全ては空だ、ね、彼だってもう世の中の人が普通にね、これ欲しいって言われてるものを全部手に入れてるんです。で、お金も地位も女もね、すべて彼以上に手に入れたものはいないんですけれども、でも、すべてを手に入れても彼虚しくなってしまった。なぜ？主を恐れるところがなかったからです。だから皆さん、まず御言葉、ね、教育、それは大事ですけれども、ただ単に暗記するだけではダメです。主、ね、イエス・キリストというお方を人格的に愛し、主を、ね、また恐れること、ね、敬うこと、この心を身につけること、まずこれが大事なんですね。悪魔サタン、御言葉を、ね、本当熟知しておりますよ。御言葉を知っておりますけれども、ね、悪魔サタン呪われてしまっていますね。せっかく、ね、覚えている御言葉も益にはならないんです。悪しきことに使うのであるならば、ね、その美しさ、せっかく与えられた美貌、せっかく与えられた知恵、力、これを、ね、自分のため、ね、主の栄光のためでなく、自分のため、利得のため、そして相手を蹴落とすため、ね、成り上がるため、こんなことに使うんだったら、むしろそういったものはなかった方がいいんです。 なぜなら主は主を恐れ敬う人を、ね、全地あまねく見渡して主と、ね、全く心が一つとなっている人を主は、ね、その人を保護されその人を守られるからです。その人を祝福されるからです。皆さん主と心つながっているでしょうか、ね、まずですから皆さんはこの御言葉これを覚えたりあるいは、ね、能力を開発する、ね、そういったことよりもむしろ主を恐れ敬う心これをまず育てましょう。御言葉が皆さんの中に入っていけばいくほどどんどん皆さんは立て上げられます。立て直されていきます。そして、ね、皆さんの崩されてしまった人生も、ね、どんどん修復されていきます。主は光なるお方、主は光をあれと言われた主が皆さんの闇っている心に光を当ててくださいます。また、ね、海と陸を分け隔て教会を定められた主が、ね、皆さんにも、ね、何が良いことで何が悪いことであるのか、何が祝福の道で何が、ね、呪いの道であるか、その教会を定められて知恵が身につくようになっていきます。御言葉をですからしっかりと口ずさみましょう。覚えること確かに大事です、ね、皆さんの中に一節一節覚えれば覚えるほどその覚えられた一節が皆さんを立て上げ祝福へと導きそして、ね、天の窓が開かれていくからです。でも覚えることよりもむしろ、ね、聖書に書いてあることはむしろ、ね、口ずさみなさいということですね。トークオブゼムしなさい、ね、主の御言葉を、ね、昼も夜も口ずさむその人は水路のそばに植わった木のようで、ね、時が来れば実がなりその葉は枯れない。何をしても栄える詩に書いてありますね。ヨシア記でも、ね、昼も夜も、ね、口ずさまなければならない。あなたの、ね、することを全てその道で栄えるためである。栄えるんです。また、ね、潤うんです。時が来れば実がなるんです。皆さん御言葉を口ずさみそしてそこに記されていることをしっかりと守り行いましょう。それならば皆さんはどんどん、ね、皆さんの人生また皆さんの、ね、その頭脳あるいは皆さんのそのボディ体、ね、それがどんどん健やかにまた若々しく立て直されていきます。この御言葉によって歩んでそしてますます祝福を勝ち得ていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ与えられている御言葉それを皆さん自身のものとできるようにそして人間言葉や暗闇の言葉それに煩わされることはなくあるいはもしそれに煩わされそうなあるならば御言葉を思い巡らし御言葉をテピリンし口ずさんでそして皆さん自身がどんどん祝福を受け取っていくことができるようにそれぞれ祈る時を持ちましょう。この書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない。
アメン。
そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。
アメン。
そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。
アメン。
私はあなたに命じたではないか。強くあれ傍若くあれ恐れてはならない。おののいてはならない。
アーメン。
あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
アーメン。
愛する主よ私たちもこの御言葉を口ずさむことそして御言葉の中に記されていることに心を止めその通り実行し守り行うことこの祝福に預かることができますように。
アーメン。
この御言葉を守り行うことの祝福とはすることすべて繁栄しまた栄えることができる祝福また足の裏で踏むところはことごとく私たちのものとなる祝福またどのような敵に対しても決して負けることがない一生の間誰一人として立ち上がるもののない祝福どうかこの 御言葉を守り行う、死を恐れ敬う祝福のうちに預かり、ますます栄え、あらゆる目において勝利者となり、あらゆる目において健やかなものとなり、栄えたものであるこの生徒たち一同でありますように、そしてあなたを恐れ敬う信仰を持って、若者たちには死を幸いな伴侶を得させ、そして幸いなクリシャン家庭を築き上げ、御言葉教育テピリによって子どもたちを教え、そして栄光の子どもたちを増やしていく幸いに預からせてください。霊の子ども、霊の孫たち、ひ孫たちを主よあなたを伝える伝道によってたくさん作っていくことができる我ら一同でありますように、イエスを祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。それではこれより聖餐式を執り行いたいと思います。私たちの主イエス・キリストが聖典され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血塩とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、艱難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄 栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。
アメン。
私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。それではパンの分散に預かります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りします。
アメン。
私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たまう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いに新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは杯の分散に預かります。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを 今一度告白します。
アーメン。
この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。アーメン。主の祈りを賛美したいと思います。ご起立ください。557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you. 引き続き御前で一緒に祈りましょう。